三、はい。罪重荷を除くは、血の力、主の血は、悪魔の技をこぼつ、不思議力なり、力ある、主イエスの血、受けよう、受けよう、力ある、主イエスの血、受けよう、今受けよう。お祈りいたします。恵み深い、愛する天のお父様、これからの時間、御言葉を通して私たちにお語りくださいますように、期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日のディボーション箇所は、出エジプト記20章、18節から26節になります。それでは、お読みいたします。民は皆、雷と稲妻、角笛の音と煙山を目撃した。民は見て、たじろぎ、遠く離れて立った。彼らはモーセに言った。どうか私たちに話してください。私たちは聞き従います。しかし神が私たちにお話にならないように、私たちが死ぬといけませんから。それでモーセは民に言った。恐れてはいけません。神が来られたのは、あなた方を試みるためなのです。またあなた方に神への恐れが生じて、あなた方が罪を犯さないためです。そこで民は遠く離れて立ち、モーセは神のおられる暗闇に近づいていった。主はモーセに仰せられた。あなたはイスラエル人にこう言わなければならない。あなた方自身、私が天からあなた方と話したのを見た。あなた方は私と並べて銀の神々を作ってはならない。またあなた方自身のために金の神々も作ってはならない。私のために土の祭壇を作り、その上で羊と牛をあなたの全焼の生贄とし、和解の生贄として捧げなければならない。私の名を覚えさせるすべてのところで、私はあなたに望み、あなたを祝福しよう。あなたが石の祭壇を私のために作るなら、切り石でそれを築いてはならない。あなたが石に蚤を当てるなら、それを汚すことになる。あなたは階段で、私の祭壇に登ってはならない。あなたの裸がその上に現れてはならないからである。アーメン。今日の本文の内容をまとめてお伝えいたします。雷や角笛の音、また煙山などにたじろいでいたこの民に対し、モーセは神様への行き過ぎた恐怖心を持たないようにと諌めました。また、同時に神への適切な恐れは罪から遠ざかった生活をするのに大切な要素であることをお話しします。はい、それでは、御言葉を黙想していきましょう。まず最初に目に留まったところを中心に、黙想していきたい、いきましょう。はい、それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私も18節から21節のところで、民が主の臨在を恐れて、立ちろぎ、遠く離れて立つんですけれども、神様がそれほどまで臨在を表されたのは、彼らが神様に畏敬の念を抱いて、そして罪を犯さないようにするためであったというところ。あと22節、23節のところで、再び神様、モーセに語られるんですけれども、それでまた改めて、偶像を作ってはならないというところを、特に強調して話されているというところ、すでに10回の中でも語られているんですけれども、重ねて語られているというところに目が留まった。本当に、その後に、それで大きな失敗をしてしまうんですけれども、はい、気をつけなければならないところだなと思わされました。以上です。
はい、私は19節に目が留まりました。しかし神が私たちにお話にならないように私たちが死ぬといけませんからということで、 本当に本来は私たちは神様と交わることが、本来というか、まあ、罪を犯した後は、そういう存在だったなということを思いました。今は本当に、このイエス様の血潮によって、大胆に主の御前に出ることができるんですけれども、あとは、被造物と神様という、そういう大きな隔たりがあって、また、罪を背負っていると、本当に神様の声を聞くことができないという、まあ、そういう状況だったんだなということを改めて思います。以上です。
はい、ありがとうございます。私は18節から20節で最初に目が止まりました。ここでイスラエルの民は神様の臨在を恐れるんですけれども、それに対してモーセが極端には恐れる必要はない。しかし、主の御前に罪を犯さないためには、主の御前での適切なその恐れを持つ必要があるということが話されていて、やはりこの民を偶像礼拝や罪から守っていくためには、死を恐れるという知識が大切であることを教えられています。それでは、さらに聖霊様に御言葉を照らしていただきましょう。三位一体の神様について、また教訓一つ一つについて、詳しく調べながら観察し、黙想していきましょう。はい、それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、父なる神様について18節から21節のところで、神様は私たちに臨在してくださり、主に対する恐れの気持ち、畏敬の念を抱かせて神様に従うように導いてくださるお方、また偶像にそれのことによって偶像に頼ったり罪を犯さないように守って守ろうとしてくださっているお方であるということに願っていました。あと警告として、まあ、神様からの警告として22、23で再三偶像礼拝を避けるように注意されているというところに願っていました。私たち 10回の一番最初に書かれて、たくさん文章も書かれているところでもありますし、そしてまた、イスラエルの後の世代の者たちが、まあ、この世代もそうですけれども、偶像礼拝で失敗して大きな滅びを招くようになっていくので、本当にこの偶像礼拝というのは神様との関係を根本的に破壊し、人々を不幸、神の民を不幸に導く恐ろしいものであるということに目が留まりました。以上です。
私は22節で神様が天からあなた方と話したのを見たということで、本当にこの主の臨在を見て直接語られた民が本当にこの神様に従わなければいけないという、まあ、そういう心を持っただろうなということを思いました。また24節でも、まあ、先ほどありましたけれども、やはり主を礼拝する祭壇のところで主が望んでくださって、そしてそれを通して主が祝福されるんだという、民を祝福されるということで、本当にこの礼拝の祭壇が必要であるということを思いました。以上です。
はい、で私は23節24節を通して父なる神様について教えられています。父なる神様は金の神々銀の神々を作ってはならないとおっしゃり、この偶像礼拝の誘惑から民を遠ざけるお方であるとおっしゃられました。続く24節で、この土の祭壇を作って、その上で、この全焼の生贄とし、和解の生贄を捧げなさいと。そこで私は、あなたの望みと、あなたを祝福しようと言われていて、主は、この偶像のきっかけになる金や銀を遠ざけさせる。そして、ふさわしい形で、民が祭司の礼拝によって、この祝福される、その道を示してくださる方だと思いました。以上です。それでは、最後に、それぞれいただいた御言葉を適用していくために、黙想していきます。 それでは、準備のできた方からお勝ち合いをお願いいたします。
はい、私は全体的にこの特に23節で金と銀の作られた神々っていうことを覚えたときに、見た目で目が見える、目に見える本当に素晴らしさ、美しさに心をとらわれてはならないんだなというふうに思わされました。お金とかそういうものですね、そういったものに騙されないで、私たちのまず求めるべきものは主の臨在と祝福である、24節からですけれども、思わされて、でこの、自分の状況的にこの品位、私の生活は金銀や銀に彩られているようなものではないんですけれども、でそれでなんか嘆いたり、この惨めな気持ちになったりするのではなくて、本当に私たちに本当に必要なものは主の臨在と祝福なので、でそれをまず体験する、それを受け取ることがまず大切だということで、本当にその今日は人材満たされて礼拝者として立つことができるように乗って備えて、で一日臨みたいと思います。以上です。
はい、私はあまりまとまってないんですけれども、主に近づき主の臨在をいただくことは主の御心だと思うんですけど、やっぱりイエス様の血潮と正しい恐れを持って主の御声を聞かなければいけないなということを思いました。本当にそれがないと基準もないんだなということを思い、主に近づく時の心構えについて考えさせられました。以上です。
今日私はデボーションを通して死を正しく、死を適切に恐れ、そしてまた主にふさわしい礼拝を捧げるべきだと思いました。何かこの自分の中での肉の思いや、また、こう、偶像に対する、偶像を恋したう、そのような思いが、私のうちや、また、兄弟姉妹のうちから、一切取り抜けられるように、気をつける必要があるということですね。そして、本当にこの、現代であれば、主の福音に預かった、その恵みに預かった感謝を持って、そしてまた、主の臨在を仰いで、真心からの礼拝を捧げて、行こうと、今日はそのように思いました。以上です。最後に一言をお祈りいたします。愛する天のお父様、今日もそれぞれに大切なことを示してくださり、ありがとうございます。信仰を持って、あなたに対するふさわしい恐れを持って、あなたへの最善の礼拝を今日も捧げるものとしてください。それを一人を祝福してイエス様の名前で祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。 主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。